の候補武蔵村山。令和6年2024年7月1日発行。第1129号。発行、武蔵村山市、人と人との絆を紡ぐ誰もが活躍できる町。編集、企画財政部秘書広報課。住所、郵便番号208-8501、武蔵村山市本町1丁目、1番地の1。電話、042-565-1111代表。ファックス、042-563-0793。ホームページ、https://www.city.musashimurayama.lg.jp/。紙面には、武蔵村山市のホームページ、X、Facebook の二次元コードが掲載されています。市ホームページの検索欄にページ番号を入力し検索すると、各記事の詳しい内容をご確認いただけます。令和6年6月1日現在の市の人口と世帯、速報値。男、35,171人。前月比、1人減。女、35,665人。39人減。合計、78,336人。40人減。世帯数、33,065世帯。8世帯増。この録音についてのお問い合わせは、市役所秘書広報課、内線315までお電話ください。皆様こんにちは。7月1日号は全体16ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、7月1日月曜日から武蔵村山市公式 LINE が新しくなります。2、観光大使を歓迎しよう。3、健康。4、7月の無料相談。5、福祉。6、ふれあい情報局。7、市政。8、子ども安全ボランティア募集。9、令和6年度実施、令和7年採用、職員採用説明会実施。10、保険年金課からのお知らせ。11、第9回桜川柳コンテスト入選作品。12、国立感染症研究所村山庁舎一般公開します。13、特殊詐欺による被害を防ぐために、自動通話録音機を貸与しています。14、保留地販売。15、催し物。16、今年もやってきた野山北公園プールオープン。17、総合体育館からのお知らせ。18、桜ホールの催し。19、子育て掲示板。20、子ども食堂。21、夏休みの自由研究に、武蔵村山平和学習バスツアー。22、7月は、青少年の非行・被害防止全国協調月間。23、市政クイズ。24、その他のお知らせ。25、広場。26、観光所等からのお知らせ。目次終わります。本文に入ります。
目次1、7月1日月曜日から武蔵村山市公式 LINE が新しくなります。市公式 LINE アカウントはこれまで新型コロナウイルス感染症ワクチン接種用に運用していましたが、7月1日月曜日からは暮らしや市政に関する情報等を配信していきます。欲しい情報を自分で選べる。 防災安全情報、犯罪情報、子育て情報、イベント情報など、各種電子申請、市のさまざまな申請がスマホ一つで簡単にできます。登録は QR コードまたは ID 検索で友達追加。QR コードで友達追加。1、ホーム画面右上の友達追加をタップ。2、QR コードをタップ。3、この紙面掲載の二次元コードを読み込む。4、追加をタップ。ID 検索で友達追加。1、ホーム画面右上の友達追加をタップ。2、検索をタップ。3、ID 検索で、@mmcity と入力。4、追加をタップ。友達登録済みの方。友達登録がお済みの方は、トーク画面右下の配信設定ボタンから欲しい情報、カテゴリーをあらかじめ選択する必要があります。ブロック解除方法。友達登録がお済みで、市公式アカウントをブロックしている方は、次の方法でブロックを解除できます。1、QR コードまたは検索で、市公式アカウントを表示。2、ブロック解除をタップ。問い合わせ、市庁広報課、内線315。目次2、観光大使を歓迎しよう。7月11日木曜日午後3時ごろ、市役所北側玄関前。この度、本市出身の河合文人氏に、本市2人目の観光大使をお願いすることになりました。7月11日木曜日の委嘱式終了後、市民の皆様で盛大にお見送りしましょう。河合文人、1987年、武蔵村山市生まれ、2001年から男性アイドルグループ ABC 現 ABCD として活動開始。現在は主にタレントとしてテレビ出演や SNS の発信などマルチに活動している。自身の YouTube チャンネルでは武蔵村山市を紹介する動画も配信している。当主としては、薬丸博秀氏以来、2人目の観光大使となる。この紙面に、YouTube と Instagram の二次元コードがあります。問い合わせ、産業観光課、内線224。目次3。健康、10項目あります。項目1、先天性風疹症候群対策事業、大人の風疹抗体検査、予防接種費用の助成、ページ番号100-0745、妊娠前に同居の方も含め、抗体検査と予防接種を受けましょう。実施期限、令和7年3月31日月曜日まで。実施場所、市内指定医療機関。なお、接種できる医療機関については、保健相談センターへお問い合わせください。対象、1、妊娠を予定または希望する19歳以上の女性市民。2、1の 19歳以上の同居者。3、妊婦の19歳以上の同居者。なお、2、3の対象者のうち、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性は除く。なお、予防接種は抗体検査等で抗体値が十分でないと判断された方が対象。詳細は市ホームページをご確認ください。自己負担額、抗体検査は無料。予防接種、1は無料。2、3は4500円。麻疹風疹混合ワクチン、3000円。風疹ワクチン。なお、生活保護受給者、中国残留邦人等給付者は全額公費負担、要証明書。申し込み、身分証明書、健康保険証等を持参し、次の場所で申し込み。1の対象者、市内指定医療機関。2、3の対象者、保健相談センター。問い合わせ、保健相談センター、電話 565-9315。項目2、口から食べることをサポートします。接触嚥下相談窓口、ページ番号 100-6022。食事の時、むせやすい、うまく噛めない、いつまでも飲み込めない、食事を食べづらくなってきたと、気になることがありませんか。摂食、嚥下障害は、加齢や病気の後遺症等で、食べる力や飲み込む力が弱くなることです。場合によっては、肺炎を繰り返したり、窒息事故につながったりするため、早期に気づき対応していくことが大切です。市では、医師会、歯科医師会と連携し、生涯安全に食べられるよう、摂食嚥下相談を行っています。必要に応じ、医師や歯科医師がご自宅や施設に出向き、飲み込みの検査をはじめ、安全に食べるためのサポートを行っています。ご希望の方は、保健相談センターへご連絡を。問い合わせ、保健相談センター、電話 565-9315。項目3、ご自宅で歯の治療ができます。訪問歯科診療、ページ番号 100-6097。歯医者さんにかかりたくても体が不自由で通院できない高齢の方や、障害をお持ちの方のために、歯科医師がご自宅を訪問し、診療する事業です。なお、費用は保険診療扱い、自己負担分をお支払いいただきます。申し込み、武蔵村山市歯科医師会に電話で申し込み。問い合わせ、武蔵村山市歯科医師会電話 562-2743。月曜日から金曜日、午前10時から午後4時、祝日を除く。項目4。市の特定健康審査を受診されていない方へ、特定健康審査の受診勧奨をお送りします。携帯電話の SMS ショートメッセージサービスを利用して、国民健康保険加入者を対象に、特定健康審査の受診勧奨通知を送付します。送信予定日7月2日火曜日。 送信元番号、次の番号が表示されます。ソフトバンク242170、ソフトバンク以外の機種042-565-9315。なお、送付するメッセージは、特定健診に関するお知らせであり、金銭の振り込みを求めたり、銀行口座等の個人情報を紹介することはありません。問い合わせ、保健相談センター電話565-9315、ページ番号101-8690。項目5、クーリングシェルターにイオンモール武蔵村山が追加されました。ページ番号100-0796。日中の熱中症対策として、市内に指定暑熱避難施設、クーリングシェルターを開設しています。クーリングシェルターにイオンモール武蔵村山が今年から新たに追加されました。誰でも利用できますので、お気軽にお立ち寄りください。市内のクーリングシェルターについては、市ホームページをご覧ください。期間、9月30日月曜日まで。問い合わせ、保健相談センター、電話565-9315。項目6、7月1日月曜日から31日水曜日、愛の血液助け合い運動、ページ番号102-0205。献血をする方、特に若い世代の献血者数が減っています。長く病気で苦しむ人の命をつなぐため、皆様のご協力をお願いいたします。立川献血ルーム移転しました。立川献血ルームは5月17日に立川駅北口から立川駅南口へ移転しました。これからも献血へのご協力をお願いします。住所、立川市柴崎町 3-6-29 アレアレア2、3階。問い合わせ、立川献血ルーム電話042-527-1140。項目7、薬物、ダメ、絶対。薬物の乱用をなくそう。ページ番号100-2429。7月19日金曜日まで、薬物を根絶するためのキャンペーン、ダメ、絶対、普及運動が全国で展開されています。現在、薬物乱用の状況は、薬物の多様化、乱用者の低年齢化が特徴となっています。青少年の薬物乱用は、心身を蝕み、健全な成長を妨げ、その後の人生にも重大な影響を与えかねません。一人一人が薬物乱用問題に対する認識を持ち、薬物乱用問題の根絶を目指しましょう。問い合わせ、保健相談センター、電話565-9315、麻薬覚醒剤乱用防止センター、電話0355448436。項目8、健康教室、ページ番号100-0785。丸1、ピラティス教室、日時7月23日火曜日午前9時30分から11時、場所ザンボリ稲平地区会館3階集会室、定員10人、申し込み先着順。丸2、肩こり腰痛予防教室、日時 7月20日土曜日午後6時から7時30分。場所、市民総合センター3階集会室。内容、肩こりや腰痛の予防や改善に効果的なエクササイズやストレッチ。定員10人。申し込み先着順。1-2共通。対象、20歳以上の市民の方。持ち物、スポーツタオル、飲み物、健康手帳をお持ちの方。動きやすい服装で参加。申し込み、7月1日月曜日、午前9時から電話で受付。問い合わせ、保健相談センター、電話、565-9315。項目9、無料、子宮頸がん検診、前期、申し込み期間、7月1日月曜日から31日水曜日、消印有効。受診期間、9月2日月曜日から10月31日木曜日、休診日を除く、医療機関、市の指定医療機関、対象、21歳以上の女性市民、令和6年4月1日時点。なお、20歳、平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれの方には、7月上旬頃に子宮頸がん検診の無料クーポン券をお送りしますので、この検診への申し込みは不要です。なお、各年2年に1回検診のため、昨年度、令和5年4月1日から令和6年3月31日に、子宮頸がん検診を受診された方は受診不可。定員250人、応募者多数の場合は抽選。なお、8月下旬頃に受診票等の案内を送付します。検査方法、問診、視診、細胞診、子宮頸部。申し込み方法は3通りあります。1、郵便はがき、宛先、郵便番号208-0004、本町1-23、保健相談センター検診係、裏面1、希望の検診名2、氏名振り仮名3、生年月日年齢4、住所5、日中連絡が取れる電話番号。2、保健相談センター窓口、本町1-23、窓口に設置してある申し込み用紙に必要事項を記入の上、申し込み期間中の午前8時30分から午後5時15分に提出、土曜日、日曜日、祝日を除く。3、電子申請、市ホームページ、ページ番号101-7046、またはこの紙面の二次元コードへ。なお、メンテナンスにより利用できない時間帯があります。なお、今年度から申し込みフォームが新しくなりました。以前の申し込みフォームから受付ができなくなりますのでご注意ください。電話申し込み不可。申し込みは各検診1人1通まで。同じ検診への重複申し込みの場合は無効。問い合わせ、保健相談センター電話565-9315、電話での申し込み不可、ページ番号100-5882。項目10、休館診療。持ち物健康保険証医療証 丸乳、丸子、丸青、丸親、丸小等。小児科、内科、休日、休日順夜、日曜、祝日。受診前に必ずお問い合わせの上、ご来所ください。受付時間、診療時間の順に読みます。1、受付時間、午前9時から11時30分。診療時間、午前9時30分から正午。2、午後1時から4時。午後1時から4時30分。3、午後5時30分から8時30分。午後6時から9時。問い合わせ、武蔵村山医師会、電話 564-4114、ページ番号 100-0778。小児初期救急順夜、小児二次救急、毎日。小児初期救急順夜、午後7時から9時30分、年末年始除く。小児二次救急、24時間対応。問い合わせ、武蔵村山病院救急外来診察室。電話 566-3111。ページ番号 100-0778。7月の休日歯科、歯科休館。受付時間、診療時間の順に読みます。1、受付時間、午前9時から11時30分。診療時間、午前9時30分から正午。2、午後1時から4時。午後1時から4時30分。7日日曜日、メトロ歯科医院、大南 5-69-2。電話563-2418。14日日曜日、伊藤歯科医院、本町 1-2-6。電話 561-4487。21日日曜日、榎本歯科医院、大南 1-125-3。電話 564-3490。28日日曜日、北多摩歯科、学園 3-41-4、峯岸ビル2階、電話 565-6618。問い合わせ、武蔵村山市歯科医師会、電話 562-2743、ページ番号 100-0782。目次4、7月の無料相談、18相談あります。相談名、日時、場所、問い合わせ先の順に読みます。相談名、1、法律相談、日時、3日、17日、24日、いずれも水曜日、午後1時30分から4時30分、相談日の1週間前の午前8時30分から当日午後3時までに電話予約、先着6人。2、人権相談、3日水曜日午後1時30分から4時30分、相談日の前日午後5時までに電話予約、先着6人。3、行政相談、3日水曜日、午後1時30分から4時30分。相談日の前日午後5時までに電話予約、先着6人。4、交通事故相談、10日水曜日、午後1時30分から4時、当日午後3時までに電話予約、先着4人。5、建築相談、表示登記相談、不動産取引相談、行政書士相談。 10日水曜日午後1時30分から4時30分、なお5日金曜日までに電話予約、各相談先着6人。6、司法書士相談、税務相談。17日水曜日午後1時30分から4時30分、12日金曜日までに電話予約、各相談先着6人。以上、場所はいずれも中部地区会館市役所4階会議室、受付は市役所3階秘書広報課窓口、または桜ホール市民会館、受付は桜ホール。問い合わせ先はいずれも秘書広報課内線314。7、創業支援、個別相談、毎週月曜日から金曜日、午前10時から午後5時、事前に電話予約、中部地区会館市役所4階会議室、産業観光課内線227。8、消費生活相談、毎週月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午前9時30分から午後4時、昼休みを除く、市役所1階、消費生活センター、内線108。毎週火曜日、午前9時30分から午後4時、昼休みを除く、緑ヶ丘出張所、消費生活センター、内線109。9、市民悩み事相談窓口。毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、昼休みを除く、市役所、福祉総務課。10、母子不死、女性相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、昼休みを除く、受付は午後3時30分まで。市役所、福祉総務課。毎週木曜日、午前9時から午後4時、要予約、昼休みを除く、受付は午後3時30分まで、緑ヶ丘出張所。以上、問い合わせ先はいずれも、福祉総務課、内線155と156。11、心の保健室、女性相談員、13日土曜日、午後2時から4時10分、事前に電話予約。先着3人、保育あり、電話相談課。12、女性弁護士による法律相談、17日水曜日、午後5時から7時、20日土曜日、午後2時から4時。事前に電話予約。先着4人、保育あり。場所はいずれも緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター UI。問い合わせ先いずれも緑ヶ丘ふれあいセンター、電話 590-0755。13、福祉法律相談、16日火曜日、午後1時30分から4時30分、事前に電話予約。14、福祉サービス、総合相談、青年貢献制度の相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。場所はいずれも、市民総合センター。問い合わせ先、いずれも、社会福祉協議会、電話 566-0061。15、更生保護相談、7月は相談受付なし。問い合わせ先は福祉総務課内線153。16、ピアカウンセリング、障害者による相談。聴覚、3日水曜日、高知能、10日水曜日。死体、17日水曜日。資格、24日水曜日。 資格のみ電話相談か、午後1時から4時、受付は当日午前中まで。市民総合センター、障害者地域自立生活支援センター、電話590-1501、ファックス590-1305。17、障害者就労相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後6時、障害者就労支援センタートライ、毎週水曜日、午前9時から午後5時、市民総合センター、問い合わせいずれも、障害者就労支援センタートライ、電話560-7839、18、シルバー人材センター入会説明会、17日水曜日午後1時30分開始、前日までに電話予約、定員あり、詳細はホームページへ、シルバーワークプラザ、シルバー人材センター電話564-1081。
目次5、福祉。12項目あります。項目1、心身障害者、心身障害児、医療費助成。現況届の提出を。すでに医療費の交付を受けている方には、7月中旬以降に更新手続きの通知をお送りしますので、必要事項を記入し、返送してください。現況届を提出されないと、助成を受けることができなくなりますので、忘れずに手続きをお願いします。問い合わせ、市民総合センター内、障害福祉課、電話590-1185、心身障害児医療費助成制度、市、ページ番号100-0704、心身障害者医療費助成制度、と、ページ番号101-8383。項目2、基幹相談支援センターの電話番号が変更になりました。4月1日に基幹相談支援センターを開設したところですが、問い合わせの電話番号が変更になりましたので、お知らせします。変更前、電話090-9678-4842。変更後、電話042-569-6150。月曜日から金曜日、祝日、年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分。問い合わせ、市民総合センター内、障害福祉課、電話590-1185。項目3、令和6年度前期分、福祉タクシー利用券を交付しています。ページ番号101-8463。福祉タクシー利用者証をお持ちの方には、令和6年度前期の福祉タクシー利用券を交付しています。まだ受け取られていない方は、市民総合センター内、障害福祉課窓口までお越しください。なお、7月以降に利用券を受け取る場合は、それ以前の月の分については交付できませんのでご注意ください。また、タクシー乗車時には、身体障害者手帳、または愛の手帳、療育手帳、並びに福祉タクシー利用者証を運転手に提示し、福祉タクシー利用券を利用できることをご確認ください。対象、身体障害者手帳所持者、上肢障害2級以上、視覚、内部、下肢、体幹障害3級以上、または愛の手帳、療育手帳所持者、2度以上で、いずれもガソリン費等助成金を受けておらず、基準所得を超えていない方、交付場所、市民総合センター内、障害福祉課。 月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、祝日を除く。持ち物、福祉タクシー利用者証、身体障害者手帳、または愛の手帳、療育手帳、印鑑、スタンプ印以外。なお、代理で受け取る方や新規で交付を希望される方は、障害福祉課にお問い合わせを。問い合わせ、市民総合センター内、障害福祉課。電話、590-1185。項目4、介護保険料の納入通知書をお送りします。ページ番号100-3853。発送予定日、7月12日、金曜日。保険料の納付方法。1、年金から徴収される方。通知書に記載された保険料が年金から差し引かれます。2、納付書で納める方。納付書付きの冊子をお送りします。次の納期限までに納めてください。表、介護保険料の納期限。期別、納期限の順に読みます。期別第1期。納期限7月31日水曜日。第2期9月2日月曜日。第3期9月30日月曜日。第4期10月31日木曜日。第5期12月2日月曜日。第6期12月25日水曜日。第7期令和7年1月31日金曜日。第8期令和7年2月28日金曜日。表終わります。3、口座振替の方。通知書に記載された保険料が表の納期限に引き落とされます。納付には口座振替が便利です。申し込み方法は通知書をご覧ください。介護保険料の減免等。所得段階が第1から第3段階で納付が著しく困難な方は、保険料の減免または徴収猶予を受けられる場合があります。詳しくはご相談ください。問い合わせ。市民総合センター内、高齢福祉課、電話 590-1233。項目5、定額減税しきれないと見込まれる方へ、給付金、調整給付金のご案内、ページ番号 102-0212、対象 1-2 のいずれも該当する方、1、令和6年分所得税が課税される見込みの方、または令和6年度個人住民税所得割が課税されている方、2、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額、または令和6年度個人住民税所得割額を上回る減税しきれない方。なお、納税義務者本人の合計所得金額が1805万円を超える方は対象外。また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者、個人への給付となります。給付額、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額、令和6年度個人住民税所得割額、を上回るものに対し、当該上回る減税しきれない額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げた額。申し込み、7月下旬より対象者へ確認書を発送予定。なお、申請手続き等詳細は、司法7月15日号及び市ホームページで決定次第お知らせします。問い合わせ、課税課、内線123。項目6、 令和6年度低所得世帯に対する生活支援特別給付金、定置番号102-0198、対象令和6年6月3日現在、本市に住民登録があり、次に該当する世帯の世帯主。1、令和6年度新たに住民税非課税、または均等割のみ課税となった世帯。2、1の世帯のうち、生計を1にする18歳以下の子供がいる世帯。給付額、1、10万円、1世帯あたり。2、5万円、18歳以下の子供、1人あたり。なお、平成18年4月2日生まれ以降の子供。申し込み、7月中旬より対象世帯へ順次確認書を発送予定。申請手続き等詳細は、市法7月15日号、および市ホームページで決定次第お知らせします。問い合わせ、福祉総務課、内線201。項目7、社会福祉協議会。問い合わせ、電話、566-0061。メール、地域、CHIIKI、数字1、@mmshakyo.jp。月曜日から金曜日、祝日を除く。午前9時から午後5時。生活福祉資金貸付制度。対象、所得の少ない世帯、障害のある方や介護を要する高齢者のいる世帯。貸付対象、対象となる具体的な利用目的があり、未払い、未契約の費用、原則。なお、各種資金で、貸付条件、基準が異なり、申し込みから資金交付までに約1から2ヶ月かかります。お早めにご相談ください。表、生活福祉資金貸付制度の種類。資金の種類、資金の目的の順に読みます。資金の種類、生活福祉資金、福祉費。資金の目的、出産、転居、療養等具体的な目的のための貸付。教育支援資金、高校、大学等の入学金、授業料の貸付。緊急小口資金、緊急的かつ一時的な生活費の貸付。総合支援資金、就職活動中の世帯に対する生活費等の貸付。不動産担保型生活資金、高齢者に対する不動産を担保とした生活費の貸付。要保護世帯向け不動産担保型生活資金、要生活保護状態にある低所得の高齢者世帯に対して、その不動産を担保とした生活費の貸付。なお、生活保護の対象か否かの判断は、福祉事務所が行います。表、終わります。フードパントリー、食品の無料配布と相談に応じます。日時、7月16日火曜日から18日木曜日、午前9時から午後5時。場所、社会福祉協議会窓口、市民総合センター2階。対象、市内在住の経済的な事情等により、生活にお困りの世帯、生活保護世帯を除く。配布数40セット、申し込み先着順。配布食品の例、米、レトルト食品、乾麺等。申し込み、7月1日月曜日から3日水曜日に、電話または窓口、メールのいずれかで申し込み。なお、メールの場合は、氏名、 住所、電話番号、フードパントリー申し込み希望と記入の上、送信してください。市民向け講演会、市民のための成年貢献制度、ご家族が認知症になったときと、これからが心配な方、制度を知りたい方はぜひご参加ください。日時、7月19日金曜日、午後2時から4時。場所、市民総合センター、3階集会室。対象、成年貢献制度に関心のある市民の方。定員、30人。申し込み先着順。講師、井出明正氏。社会福祉事務所、ユニベスト、所長。社会福祉士、精神保健福祉士。申し込み、電話またはメール。青年、SEINEN、@mmshako.jp で申し込み。なお、メールの場合は、題名を市民向け講演会参加希望とし、氏名、電話番号を記入の上、送信ください。項目8、スマホを持っていない方、初心者の方へ、高齢者スマートフォン体験会、ページ番号101-9032、日程、内容、日程、内容の順に読みます。日程、7月12日金曜日、内容、基本操作、7月16日火曜日、コミュニケーション、LINE 等、SNS、チャット、ビデオ通話等、7月19日金曜日、情報収集、インターネット、ニュース、動画等、7月23日火曜日、総復習。なお、時間はいずれも午前9時から11時30分。場所、市民総合センター。対象、60歳以上の都民の方。なお、スマホを持っていない方も参加か、貸し出しあり。定員20人、申し込み、7月5日金曜日までに、東京都スマートフォン普及啓発事業事務局へ電話で申し込み。問い合わせ、東京都スマートフォン普及啓発事業事務局。電話、03-6775-9561。市民総合センター内、高齢福祉課。電話、590-1233。項目9、緑ヶ丘地域包括支援センター。問い合わせ、電話 590-5151。月曜日から土曜日、祝日を除く。午前9時から午後5時。緑ヶ丘小地域ケア会議。介護保険制度と心構え。利用までの流れやサービスの種類。介護保険でできること等をお話しします。日時、7月4日、木曜日、午後2時から3時。場所、緑ヶ丘ふれあいセンター、多目的ホール。対象、市民の方。定員50人。参加費無料。申し込み、事前申し込みなし。直接会場へ。項目10、北部地域包括支援センター。問い合わせ、電話 516-0062。月曜日から土曜日、祝日を除く。午前9時から午後5時。薬剤師による高齢者と薬のお話。日時、7月24日水曜日、午前10時から11時30分。場所、中部地区会館、市役所4階、401大集会室。対象、おおむね60歳以上の市民の方。 定員20人、申し込み先着順。講師、芦沢和智氏。緑薬局中央管理薬剤師。参加費無料。申し込み、7月1日月曜日、午前9時より電話または窓口で受付。項目11、南部地域包括支援センター。問い合わせ、電話590-1477、月曜日から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。権利擁護講演会、子供に迷惑をかけない安心な老後に向けて。ご存知ですか？家族信託と成年後見制度。日時、7月20日土曜日、午後2時から3時30分。場所、市民総合センター3階集会室。対象、市民の方。定員40人。応募者多数の場合は抽選。講師、松本康夫氏。一般社団法人、家族信託普及協会、事務局長。参加費、無料。申し込み、7月11日木曜日までに、電話または窓口で受付。項目12、第74回、社会を明るくする運動。7月は全国協調月間。問い合わせ、福祉総務課、内線153、ページ番号100-5240。この紙面に二次元コードがあります。犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力。すべての国民が犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの構成について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築こうとする全国的な運動です。運動の重点事項。犯罪や非行した人を再び地域社会に受け入れ、望まない孤独や社会的孤立等の生きづらさという課題に我がこととして関わるコミュニティの実現に向け、次のことに力を入れて取り組みます。1、誰もが抱えうる問題が犯罪や非行の要因となりうることや、人は変わることができるということを信じて、寄り添い続ける更生保護の活動は、再犯を防止して立ち直りを支える大切な活動であることについて、国民の各層に広く周知し、理解を深めてもらう。2、犯罪や非行の防止や、犯罪や非行した人の立ち直りには様々な協力の方法があることを示し、多くの人に協力者として気軽に参加してもらう。3、保護司・更生保護助成会会員、BBS 会員、協力雇用主等の更生保護・ボランティアのなり手を増やす。4、民間協力者と地方公共団体と国との連携を強化しつつ、犯罪や非行した人が仕事、住居、教育、保健医療、福祉サービス等に関し、必要な支援を受けやすくするためのネットワークを作る。5、犯罪や非行が起こらないよう、若い人たちの健やかな成長を期する。市の取り組み、市内商業施設等での街頭広報活動、7月4日木曜日午後4時30分から、映画と音楽の集い、7月27日土曜日午後1時、桜ホール。社名作文コンテスト、市内中学生対象。社名ポスターの掲示、月間中市内全域。目次録、ふれあい情報局。3項目あります。項目1、武蔵村山市立図書館が表彰。4月23日に開催された 子どもの読書活動推進フォーラムにおいて、武蔵村山市立図書館が子どもの読書活動優秀実践図書館として文部科学大臣から表彰されました。項目2、東京都フットサル連盟主催第26回一部リーグ2023で優勝。市内で活動しているフットサルチームドリームフットサルパークが東京都フットサル連盟主催第26回一部リーグ2023で優勝しました。項目3、2024世界ジュニアゴルフ選手権日本代表選抜大会東日本優勝。市内在住で小学5年生の尾形瑛人さんが日本代表選抜大会で見事優勝し、7月にアメリカで行われるゴルフ世界大会の日本代表に選出されました。尾形瑛人さんからサイン入りのゴルフボールをいただきました。目次7、姿勢。16項目あります。項目1、武蔵村山市暫定駐車場第2オープン。都営村山団地やその周辺に来訪する方の駐車場を確保し、団地周辺の路上駐車等を防止するため、暫定駐車場第2を開設します。期日7月1日月曜日から、利用時間午前9時から午後9時、場所、旧村山団地連合自治会西集会所跡地、団地西通り沿い、料金無料、台数16台、うち軽自動車4台、紙面に暫定駐車場第2の場所を示す地図があります。団地西通り沿い、公民館最価値分館の隣にあります。問い合わせ、産業観光課、内線225。項目2、土曜日マイナンバーカード窓口。ページ番号100-4643。日時7月13日土曜日、8月10日土曜日、いずれも午前9時から正午。場所、市役所マイナンバーカード受付窓口、緑ヶ丘出張所。内容、マイナンバーカードのお渡し、申請、無料写真撮影あり、持ち物、本人確認書類等。ページ番号101-3391。なお、マイナンバーカードのお渡しは予約優先です。予約方法は、市ホームページまたは問い合わせ。予約がない場合でもお渡しは可能です。問い合わせ、マイナンバーカード専用ダイヤル。電話0570-076-489。月曜日から金曜日、祝日を除く。午前8時30分から午後5時。項目3、市税等の納期内納付をお願いします。7月は固定資産税、都市計画税、第2期分、国民健康保険税、普通徴収、第1期分、後期高齢者医療保険料、普通徴収、第1期分の納期です。納期内納付、納期限は7月31日、水曜日をお願いします。ページ番号100-0277。便利な口座振替をはじめ、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリでの納付、LQR を利用した多様な納付が可能です。また、7月から後期高齢者医療保険料もコンビニ、スマホアプリでの納付が可能になります。ぜひご利用ください。窓口では毎週木曜日は午後7時まで納付できます。納税相談及び閉帳日を除く。問い合わせ、収納課、 内線194から196、ページ番号101-8569。項目4、土地・家屋の現況調査を実施しています。市では、土地・家屋の現在の状況を確認するため、定期的に市内全域の現況調査を実施しています。現況調査の結果、市職員が現地調査に伺う場合もありますので、ご協力をお願いします。なお、調査に伺う職員は、身分証明書を携帯しています。家屋の増改築、用途を変更された場合は、市役所課税課家屋係までご連絡を。家屋の用途は、登記簿の情報や、新築時の現地調査で確認した情報をもとに判断しています。用途変更の例、居宅として利用していた家屋の一部、または全部を事務所として利用することになった。店舗兼居宅として利用していたが、居宅のみで利用することになった。倉庫を改修し、事務所として利用することになった。家屋の用途を変更すると、税額が変わる場合があります。家屋について、評価外年度に適用する、経過年数に応じた減価率、経年減点補正率が変更される場合があります。土地について、住宅用地の特例、住宅用の土地にかかる減額措置が適用される場合、または外れる場合があります。問い合わせ、課税課、内線126から129、ページ番号101-2731、項目5、都市計画の案の縦覧、意見書の受付を行います。ページ番号101-3072、縦覧、意見書提出期間、7月8日月曜日から23日火曜日、午前8時30分から午後5時15分、平常日を除く。縦覧場所、市役所2階、都市計画課。意見書提出方法。任意の用紙に次の1から5を記入し、持参または郵送、消印有効により、都市計画課へ提出。1、宛名、武蔵村山市宛。2、対象の都市計画の名称、都市各地区地区計画。3、住所、氏名、電話番号。4、利害関係の内容。市外在住の方は要記入。5、意見。問い合わせ、都市計画課、内線272と279。項目6、生産緑地の追加指定受付。ページ番号101-1401、市街化区域内の緑地機能を持つ優れた農地等を計画的に保全していくため、生産緑地地区の追加指定申請を受け付けています。指定を希望される方は、申請期間内に指定の申請を行ってください。申請期間、7月31日水曜日まで、平常日を除く。問い合わせ、都市計画課、内線274。項目7、対象地域にお住まいの方へ、地籍調査事業にご協力を。ページ番号100-0635。正確な構図、地籍図、地籍簿を登記するために、必要な調査、測量を行います。対象地域の方には、案内文を送付し、調査、測量を行う予定です。立ち入りの際には、身分証明書と腕章をした作業員が伺いますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。調査期間、7月から令和7年3月。対象、三藤一丁目の一部、稲平一丁目の一部。 地籍調査を行う利点、林地や道路との境界が明確になり、境界のトラブルを未然に防ぐことができます。家や塀の建て替え、土地の売買や相続も容易に行えるようになります。災害の際も境界を正確に復元することができ、復旧を円滑に進めることができます。問い合わせ、道路下水道課、内線265-266。項目8、小平村山大和衛生組合、小平市東大和市と協定を締結。ページ番号102-0210。小平村山大和衛生組合のごみ発電を活用した電力地産地消事業協定、5月29日締結。脱炭素社会の実現に向けて、組合の新たなごみ焼却施設で発電される二酸化炭素排出量ゼロの電力について、その一部を組合の組織市3市の公共施設で供給を受けることとする電力地産地消事業の協定を締結しました。問い合わせ、環境課、内線295。項目9、令和5年度国立感染症研究所施設周辺安全対策等事業費補助金の使い道。本市は国立感染症研究所村山庁舎が所在していることから、当該補助金が交付されています。市では周辺住民の生活環境に配慮した環境整備が図られるよう、この補助金を次の事業に活用しています。事業、1、中東地区学習等教養施設、照明改修事業。2、雷塚小学校、校舎外装改修事業、実施設計。3、ライオン小学校、校舎外装改修事業、実施設計。4、第二中学校、校舎外装改修事業、実施設計。5、大南学園第七小学校、屋内運動場屋根、外壁改修事業。6、緊急時避難道路整備事業、主要市道第一号線。国立感染症研究所、施設周辺安全対策等、事業費補助金とは、国立感染症研究所村山庁舎周辺の安全対策や災害・事故対策及び避難対応のさらなる強化や、周辺住民の生活環境に配慮した環境整備を図ることを目的として、国から交付されるもの。問い合わせ、企画政策課、内線373。ページ番号102-0119。項目10、8月31日土曜日まで、全校舎・技能功労者の推薦。ページ番号100-5105。毎年11月3日文化の日に、全校舎・技能功労者を表彰しています。市や市民のために良い行いをされた方や、長い間同じ職業につき、技能や技術の鍛錬、後進の指導育成に功績のある方をご存知の方は、ご推薦ください。推薦期限8月31日土曜日まで。推薦方法、次のいずれかの方法で提出。1、推薦用紙を市役所秘書広報課に提出。推薦用紙は市ホームページからダウンロード課。ご連絡いただければ郵送します。2、紙面にある二次元コードより提出。全校舎申し込みフォームと技能功労者申し込みフォームの二次元コードがあります。表彰の要件、全校舎、市や市民のために良い行いをし、 他の模範としてふさわしい方。技能功労者、令和6年11月3日、日曜日、祝日、現在、5年以上引き続き市内に住所があり、同一職業におおむね30年以上従事している55歳以上で、優れた技能を持ち、後進の模範となっている方。ただし、従業員の数がおおむね20人以上の法人、または個人の事業所等に従事している方を除く。問い合わせ、秘書広報課、内線313。項目11、豪雨時のお願い。屋外の流し等に雨水を流さないでください。ページ番号101-1737。市では、汚水と雨水を別々に流す分流式下水道を採用しています。台風や大雨等の際に大量の雨水が誤って汚水管に流れ込んでしまうと、汚水管の処理能力を超えた下水が行き場を失い、マンホールから下水が噴き出したり、トイレや風呂が使用できなくなると、大きな被害をもたらします。そのような被害を防ぐため、屋外流しの閉栓、水嚢、土嚢を置く等の対策にご協力ください。なお、ゴミ袋を活用し、簡易水嚢を簡単に作ることができます。側溝の清掃にご協力をお願いします。市では、雨水対策事業として、毎年、市道の側溝、浸透層等の雨水排水施設の整備を行い、市民の安全安心の確保に努めています。しかしながら、側溝が土砂等で詰まっていると、台風やゲリラ豪雨等により、雨水が道路上に溢れ出す恐れがあります。このような事態を未然に防ぐため、側溝にゴミや泥等を落とさないように努めていただくとともに、側溝が詰まっている場合は、近隣の皆様で声を掛け合って清掃を行う等、雨水排水機能の保全にご協力をお願いします。問い合わせ、道路下水道課、内線256、ページ番号100-5250。項目12、私有道路改修の一部補助、ページ番号100-0618。補助を希望される方は、7月1日月曜日から9月30日月曜日の間に事前協議が必要です。改修前に市役所道路下水道課までご連絡ください。対象市道、敷地の境界が明確になっている。幅員4メートル以上、奥行き20メートル以上の市道。なお、一定の要件を満たす場合は、幅員4メートル未満か。対象工事、路面舗装工事、雨水排水施設工事、外居設備工事、雨水排水施設浚渫作業。補助率5分の4、浚渫作業は2分の1。個人所有の樹木等の適切な管理にご協力をお願いします。ページ番号100-5249。個人の敷地から道路上にはみ出している樹木等については、歩行者や車両等の安全な通行に支障をきたす恐れがあります。また、カーブミラー、防犯等及び街路等周辺にある樹木が生い茂っていると、見えづらくなったり、明るさの低下を招きます。樹木の剪定等を実施し、適切な管理をお願いします。問い合わせ、道路下水道課、内線263。項目13、共同事業提案制度、令和7年度実施事業を募集。ページ番号100-6859。市民活動団体と市が共同して事業を行う共同事業の提案を募集します。審査を経て採択された事業には、 一定の補助金が交付されます。団体育成コース、将来市の事業を受託できるような市民活動団体を目指すためのコース、3年間の事業計画を提案し、市の担当課と共同して事業を実施します。市政参加コース、行政の支援を受けながら市民活動を充実させたい団体のためのコース、1年間の事業計画を提案し、地域の課題解決に挑戦します。対象、地域の課題、または社会的課題の解決につながる事業で、具体的な成果が期待できるもの。申し込み、7月31日水曜日までに、ボランティア、市民活動センター、市民総合センター2階に必要書類を提出。日曜日、祝日を除く。なお、募集要項は、市役所共同推進課等で配布するほか、市ホームページからもダウンロード可。問い合わせ、共同推進課、内線242。項目14、来塚図書館の開館時間が変更となります。7月2日火曜日から8月31日土曜日の間は、午前9時から午後5時が開館時間となります。なお、第1月曜日、第3水曜日を除く。問い合わせ、来塚図書館、電話564-1284、ページ番号100-4727。項目15、令和5年度、特定防衛施設周辺整備調整交付金の使い道。本市を含む周辺5市1町は、横田飛行場、横田基地が所在していることから、特定防衛施設関連市町村に指定され、当該交付金が交付されています。市では、地域住民の生活環境の改善が図られるよう、この交付金を次の事業に活用しています。事業、1、大中小学校、校舎窓枠等、建具改修事業。2、第二小学校、校舎窓枠等、建具改修事業。実施設計。3、小中一貫校、村山学園、放送設備改修事業。4、第八小学校、屋内運動場、床面改修事業。5、妊婦健康審査事業、基金。6、防災食育センター、備品整備事業、基金。特定防衛施設周辺整備調整交付金とは、特定防衛施設の設置、または運用に伴う影響の軽減等を図るため、周辺市町村が行う公共施設の整備等の費用として国から交付されるもの。問い合わせ企画政策課内線373、ページ番号102-0146。項目16、令和7年度使用する教科書の選定・採択、教育委員会臨時会を開催。ページ番号100-0823。日時7月26日金曜日午前9時30分から。場所市役所4階401大集会室。オンライン傍聴。会議会場とは別会場。なお、ご自宅からオンライン傍聴も可。定員72人。座席数が不足する場合は、403集会室を臨時傍聴会場として設置します。申し込み、次のいずれかの方法で申し込み。1、7月25日木曜日正午までに申し込みホームで受付。なお、自宅等での傍聴希望の場合についても、7月25日木曜日正午までに申し込みホームで受付。 紙面に傍聴会場での傍聴申し込みフォームと自宅等での傍聴申し込みフォームの二次元コードがあります。2、会議当日午前8時30分から市役所1階ロビーで先着順に整理券を配布。なお、熱中症予防の観点から申し込みフォームで受付、または午前8時30分以降にご来場くださるようご協力をお願いします。詳細は市ホームページをご確認ください。問い合わせ、教育総務課、内線424。目次8、子ども安全ボランティア募集。登下校時の児童の見守りやパトロールをしてくださる児童の保護者、地域の方々を募集しています。指導員用横断機、蛍光ベスト、帽子、腕章を貸与します。ボランティア活動に従事する際は、それらを着用します。募集人数、括弧を足す。小学校、電話番号の順に読みます。小学校、私立一小、電話番号、561-1751、私立二小、560-1752、私立三小、561-1753、私立小中一貫校、村山学園四小、561-1762、私立小中一貫校、大南学園七小、564-1286、私立八小、560-7151、私立九小、564-1359、私立十小、560-1710、私立雷塚小、561-1775、申し込み、紙面にある二次元コードから電子申請、またはご希望の小学校の副校長宛に直接ご連絡ください。問い合わせ、教育総務課、内線422。目次9、令和6年度実施、令和7年採用、職員採用説明会実施。7月20日土曜日、要事前申し込み。ブース型交流会で先輩職員に試験対策、職場の雰囲気、仕事内容を直接質問できます。時間、1、午前9時30分から正午。2、午後1時30分から4時。場所、緑ヶ丘ふれあいセンター。対象、今年度、市職員採用試験の受験を考えている方、対象年齢等は市ホームページへ。定員、各回50人、申し込み先着順。申し込み、7月1日月曜日から19日金曜日に、市ホームページ申し込むホームで受付。紙面に二次元コードがあります。問い合わせ、職員課、内線345、ページ番号100-6562。